クリスマスの喜びもつかの間、小さな灯火のようにこの地上に人となって生まれた救い主を深い闇が飲み込もうとしています。クリスマスの出来事にはいつも喜びの光だけではなく、その光と対照的な深い闇がうごめいています。今日もその光と闇との知られざる戦いとでも言うべき御言葉が与えられていると思うのです。クリスマスの後の最初の主の日、気を引き締めて聞いていきたいと願うのです。マタイによる福音書の冒頭をまず思い出してください。イエス・キリストの系図として、イスラエルの始祖アブラハム以来のダビデの系図と言われる名前が列記されています。そこに世の救い主イエス・キリストについて語ろうとするときに、イスラエルの民という枠組みが他の福音書よりも強く意識されていると言われています。旧約聖書の律法の書と言われるモーセ五書、創出レビ民申命記、このモーセ五書に習うかのように、マタイによる福音書では五章以下、三条の説教、昔は三条の水訓といって主イエスの教えが集中してまとめられて編集されています。また今日のテキストにも二度にわたって出てきていますが、しばしば起こってくる出来事が旧約聖書の律法の成就であると言われ、旧約以来の歴史の流れを受け継いでいることをやはり強く意識させるものであります。そのような特徴があるマタイによる福音書でありながら、非常に不思議に思うのは、その救い主誕生にあたって拝みに訪れた者として、異邦人の東方の博士たちだけを表しているのであります。この東方の博士たちはこの時だけ登場し、この後二度と現れてきません。東方の博士たちは謎に満ちた神秘的な存在であります。イスラエルの歴史を受け継いでいるユダヤ人は、マタイの記述の中では一人としてこの巫女の誕生にあたって訪れている記録を残していない。逆にそのユダヤの国の王がこの巫女を抹殺しようと不安と恐れに駆られて登場するばかりであります。ヨハネ福音書の冒頭に、言葉と言われるキリストは次のように言われていました。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。ヨハネ福音書とマタイ福音書は全く趣を異にする福音書でありますけれども、ヨハネ福音書が言わんとするところを、マタイによる福音書ではこの東方の博士の来訪、またヘロデのこの暴虐、他の訪問者のない情景、そのような形として見事に表されていると思えてなりません。その東方の博士たちがシエスのもとを訪れ拝んだのがいつ頃のことか、教会学校のページェントでは生まれてすぐの馬小屋ということにしておりますが、 実際には生まれてからかなり日が経った後のことであったと思われます。家畜小屋の解剖家からはきっと少しはマシな環境に移っていたのではないかと思います。今日のヘロデがベツレヘム一帯の2歳以下の男の子を殺したことと、それにあたって博士たちから聞いた星の現れた時について確かめたことなどから、博士たちの星の発見とユダヤまでの旅の間と、出会って去っていくまでを計算し、その生まれたのを2年前まで遡って見ているわけです。ヘロデはこの東方の博士らによって聞かされた新しい王の誕生に神経を尖らせていたことでしょう。それでなくてもすでに誰も信用できず、自分の王座を奪うべく自分を暗殺しようと企てたんだと勝手に決めつけて、自分の妻や息子たちまでも殺してきております。博士らが訪れたのはそのヘロデの最晩年の頃でありました。もともとヘロデは政治家としては大変有能な人であったと私は思います。いろんな公共事業をどんどん展開し、ユダヤの国そのもののある意味では活性化や発展に寄与した部分を客観的に見ればあると思うのです。しかし、政治家として大変よく頭の切れる、優れた目を持っていたヘロデであったと思いますが、この最晩年に至っては、彼の心の中は不安と恐れでいっぱいであったようです。博士らが報告に来ないで勝手に帰ってしまったこと、裏切られたことを知ってヘロデの怒りは一気に吹き上がっていきます。実はそれは怒りと恐れが表裏一体でありました。彼はいわば警戒警報を発令するのです。ベツレヘム一帯の2歳以下の男の子を皆殺しにせよとの命令を出す。非道で残虐な行為ですけれど、ヘロデにとってみれば特別なことではなく、必要な措置を取ったということに過ぎなかったでありましょう。不安要素は徹底して排除する。ヘロデにとったら、暴動や反乱を鎮圧することよりもたやすいこと、あるいは身内の裏切りによる混乱を収めることよりもよほど簡単なことだったと言えるでしょう。このようなヘロデの動きを知る者など、ヘロデの宮殿の側近くらいなものであったでしょう。小さな赤子の主イエスの命を狙う企てが実行に移されようとしている。一体どれだけの兵隊やこの部隊がわずかエルサレムから本当に20キロ足らず離れるか離れないかのような小さな村であるベツレヘムおよびその一帯にの幼児を殺すために一体何人の兵隊を送り込んだでありましょう。着々とそれこそ兵士たちのこの靴の足音が迫ってくる状況でありながら、ヨセフもマリアもその迫り来る危機をなど知る由もありません。主イエスの地上の父となったヨセフに主の天使が夢に現れ、この迫り来る危機を告げ知らせます。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフにとって この子の誕生の次第、マリアに身ごもる次第からして不思議なことばかりでありました。しかし今や国の王が田舎の小さな村に住んでいた若い夫婦のに生まれた小さな子の特別有名でも何でもないこの子の命を狙っている。そのことを聞かされるわけです。不思議なこの主の誕生の出来事にすでにいわば巻き込まれているヨセフでありましたが、話が王様までついに達してきた。あまりに突然な話であります。起きて逃げようとは直ちにということです。ヨセフはその言葉の通りに直ちに起きて、まだ夜の明けないうちにマリアを起こし、急いで旅の準備をして、幼子とその母を連れてエジプトへと去っていった。ヨセフはここベツレヘムやエルサレムのユダの地と言われるところからすれば、ずっと北方の辺境の地であったガリレヤの、しかもろくに知られていないナザレという小さな村の大工であったことが、マタイ13章のそのナザレの住人たちの言葉によってわかります。手広く国際的な取引をするような商売をしていたり、外国の要人と会ったりするような役人でもなく、田舎の一階の大工に過ぎないヨセフであった。そのヨセフにとってこの天使の告げたエジプトに逃げて、そこで危機が過ぎ去るのを待つようにということは決して簡単な事柄ではなかったはずです。もちろんマリアにとってもそうですが、この幼子とその母を守り養う責任を負うヨセフにとって、それこそ先立っての説教のあの家父長制ではありませんけども、家長としてヨセフはこの妻であるマリアとその子、幼子を守って養っていく責任があるわけです。そういう責任を負うヨセフにとって、ガリレアに帰るのでもなくエジプトに向かえと言われていく。人生を大きく変えるような事態であります。簡単に乗れる話ではありません。しかしヨセフはこの蜜げに直ちに応答した。ああでもないこうでもないと朝まで悶々と考えあぐねていったのではなかったのです。そうではなくて、直ちにこの御言葉に従う決断をし、実行に移している。このクリスマスの御言葉の中で、マリアの受胎告知の時に彼女は最後にお言葉の通り好みになりますようにという応答が何と言っても有名で大変印象深いものですけれど、今日のここにあるヨセフも実は見事なとも言うべき神の呼びかけに対して答えている、応答している。このヨセフは主イエスのご生涯の中で、この誕生のところと少年時代のところでわずかに登場してきているだけの人物です。もうその後は全く出てきません。登場するとしても何か印象的な言葉を残しているわけではない。マリアのようにそれこそ Let it be というあの言葉や、あるいはあの先週やりましたマリアの賛歌のような歌が残っているわけでもない。実に言葉の少ない人であります。 しかし彼はまるでこの舞台の中で本当に目立たない脇役のようでありながら、実際にシュエスが大人になって公の活動を始められる頃には本当に全く姿を現すことなく、おそらくすでに病気か何かで召されて亡くなっているのではないかと思われる状況であります。そんなヨセフですが、彼も神の御子をこの地上で受け止め、守り養い育てる地上の父としてふさわしい信仰者であったと言える。ヨセフは夜の夢の中に告げられた神の言葉に従い、すぐに起きて幼子と母親を連れて旅立つ。ここにマリアを含めた主イエスの両親となった二人の信仰が光のように輝いているのです。これは自分の心の強さで輝くのではありません。信仰と言いますと、ともすると自分の心の思いの強さであるかのように勘違いしてしまいがちです。それは信念や精神力であって信仰ではありません。ヨセフの信仰は、迫り来る危機と言われながらも何の前兆も証拠もない中で、この告げられた緊急事態に神の先導、神がリードしてくれる、その言葉に身を任せるのでした。先導していく、導いて引っ張っていってくれる。英語の辞書で、和英辞書で引くとガイドかリードって出てきますね。ガイドっていうのはちょっと違うだろう。リードしてってくれる。目の不自由な方々の介護に携わる方々が片腕をそっと差し伸べていき、その不自由な方が手をその肘に腕にかけながら歩いていく。ぐいぐい引っ張るのでもダメ。かといってただ同じところにいるのでもダメ。ちょうどいいスピードで歩調に合わせながらほんの少し前を行く。リードしていく。あるいは何かのサッカーや何かのチームでもいいです。一つの集団をぐんぐん引っ張っていっていく。リーダーシップを取る人がいます。ヨセフは、マリアと幼子とたった三人の小さな小さな共同体、家族ですけれども、名もない貧しい、多分貧しいこの小さな家族を神様が引っ張っていってくれている、リードしてくれている。そこに身を委ねたのです。神のリードに身を委ねるがゆえに輝き出す光がある。彼は委ねた。それは従うことでありました。立ち上がることでありました。夜の暗がりの中に急いで床を抜け出し、旅支度をマリアと一緒にしているであろうこの若い二人の情景を私たちは思い浮かべてみたいのです。幼子シュエスはまだきっとすやすやと眠っているでしょう。しかしその幼子を抱えながら小さな旅支度を整えてエジプトへの道へと向かっていくこの親子三人、まだ暗い夜の闇が覆っていたでありましょうけれど、このエジプトへの逃避の小さな物語の中にはヨセフの信仰の光が見えるのではないでしょうか。それとは対照的に、ヘロデの抱える深い闇がその次の幼児虐殺の記事となって現れてくる。 ヘルドのことをもはや詳しくお話している時間はありませんが、彼の抱えている闇の本質は、ちょうどヨセフの正反対にある委ねないということであります。人にも神にも決して委ねることがなく、何でも自分の手で、自分の力でやれると思い込んでいることであります。若いうちは仕事や事業にその能力を生かし実績を上げて、自分はやれるんだという自負を持つことでありましょう。しかし、影のようにつきまとう不安や恐れも本当はあるはずです。成功という実績を積み上げたいという願望や欲望は、バベルの塔を作ろうとした人たちが抱えていた根本的なもの、つまり恐れを払拭しようとする要素があるのです。そして、なんとかその実績を築き上げたならば、今度はそれが崩れてなくなってしまうのを恐れ、その危険を及ぼす要素を徹底して排除しようと努力していく。王座を奪われる恐怖の中、妻や子も殺し、家臣も殺し、突然現れた東方の博士らによってもたらされた危険要素をも徹底して排除しようとする。そうして一層闇を深くするヘロデでありました。委ねることを知らない、あるいは委ねることをしようとしない人間がどこまで突き進んでいくのかをヘロデは代表して表していると言えると思うのです。このヘロデの残虐な行為に私たちの心はすぐ囚われていきますが、福音書記者マタイはこの出来事がエレミアの予言の成就であったと伝える。エレミアが活躍したずっと昔に、やはり子供たちが殺され、あるいは連れ去られ、母親たちの嘆き悲しむ叫びが上がっていった何らかの事件があったと言える。そしてそれはまた別の意味で、バビロン捕囚や、あるいはアッシリア帝国による捕囚のことをも指していて、その外国の帝国の軍隊によって蹂躙されたイスラエルの町々と、殺され傷つけられ、そして捕囚の地に連れて行かれたイスラエルの人々のことをも指していると言えるのです。このエレミアの予言が、救い主誕生という喜ばしい時に実現してしまうとは、救い主を拒絶する人間の深い罪を、歴史上何度も繰り返される人間が人間で亡くなっていく残虐な事件が重ね合わせて見られるようにせられているのではないでしょうか。前の沖縄県知事の太田さん、彼がアメリカ軍やいろいろなところから集めてきた戦争の写真記録集を沖縄タイムズでしたか、沖縄の新聞社から発行しています。今もうなかなか手に入りません。そのタイトルは、人間が人間で亡くなる時というタイトルでした。かなりこのぐらいの分厚い写真集でありますけれども、もう開けたら直視することができない、もう思わず目を背けるしかないような、本当に残虐な戦争の時の写真がそこには載せられています。太平洋戦争の時だけではありません。朝鮮戦争からもっと近い紛争のものまでも含まれています。戦争において最もはっきり現れてくる。あるいは戦争とまで言われなくても、たくさんの人の命が残虐に殺されているこの虐殺という行為、人間が人間で亡くなっていく、その残虐な事件が歴史上何度も何度も実は繰り返されてきている。ヘルデのこの事件は、2000年前の遠い過去のことからではなくて、近現代史における 世界の各地で起こっている残虐なこの事件と重ね合わせながら、人間の抱える闇が引き起こすこのむごい現実にしっかりと目を向けながら、今日のこの御言葉に聞くべきものであることを教えられています。エレミアの予言は実際にエレミアの時代に起こった事件、あるいはもう少し後のバビロン捕囚の事件、そして歴史上に起こってくるさまざまな事柄を、このヘロデの残虐な行為とある意味では本質的にピタッと一致していくものとして捉えながら、聞くべきものであることを教えていると思うのです。エレミアの予言が引用されているわけですが、今聖書朗読でお聞きいただきましたように、後半の続きがあるわけです。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられる、と主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望がある、と主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。きっと直接的には捕囚の民がやがて解放され故郷に帰ってくることを告げているわけです。がしかし同時に、主イエスの誕生の時に殺されていったベツレヘム一帯の幼子の母親に向かっても告げられている言葉として聞くべきものであります。あなたの苦しみは必ず報いられるのだと。それはこのエジプトへ逃げて生き延びた幼子がやがて十字架に殺され蘇られることによって実現する。今日のこの御言葉は、主イエスだけが生き延びて他の幼子が皆殺しにされていくのを神はそのまま放置していたのかと、一体それは何なんだと素朴に疑問を抱える人だってたくさんあるでしょう。しかしここに生き延びる幼子は、まさに殺された子供たちとその母親たちをも救うべく、やがて十字架に殺されていくわけです。そのために生き延びていくのです。人の罪の闇によって痛めつけられ、傷つけられ、命まで奪われていく。そんな貧しく小さい存在を顧み、そのものに寄り添い、そしてそのもののために永遠の命の道を開かれる。そのために、ここに生き延びさせられた命を、主は投げ出していかれる。エレミアの予言は17節まで、ゴルゴダの十字架を彼方に見ながら一緒に聞いていくときに、あなたの未来には希望があるという予言も成就することを知らされていくものです。一年の終わりの日曜日であるこの日、一年の一巡りの歩みの中にも、人間の貪欲と虚栄心と愚かな傲慢とによって混沌とした闇に飲み込まれそうになる思いをしてきた方もきっとあるでしょう。それは社会の潮流として迫り来るものもあり、かつ自分の中にも渦巻くものでもあります。現代のヘロデ、現代のベツレヘム一帯の虐殺事件、現代の子を奪われた母たち、この闇の暴虐が今も渦巻いて猛威を振るっていることを、この御言葉とともに深く覚えつつ、それでもあなたには希望があるという予言が私たちにも告げられていることを信じて聞いていきたいと願うのです。自分自身の歩みを振り返っても、迷いやつまずきや後悔の数々を覚えることも多いでしょう。しかし、そんなものをも豊かになお顧みられて、ここまでたどり着いたのではないでしょうか。闇の暴虐、その中になお 私たちは忍耐する力を与えられてきているのではないでしょうか。なお恵みを見出す目を開かれてここにまで至ったのではないでしょうか。今日のこのヘロデの暴虐からヨセフの委ね直ちに行動する信仰によって生き延びた方が十字架と復活をもって私たちに伴い私たちを先導しリードしてくださる。今日の御言葉は告げています。たとえどんなに闇が深くてもあなたをリードしてくれる方がいるのだ。十字架の月に許しと永遠の命を与えリードしてくれる方があなたにはいるんだ。ヨセフが信仰を持って守り抜き育てた主イエスが私たちに先立ち引っ張っていってくれる。その方に身を任せ委ね今日も月の許しのうちに自分の不信仰を囲いつつただ座り続けているのではなくて自分に備えられた持ち場に向かって直ちに立ち上がっていきたいと願い祈ります。